こんにちは、亀田です。今からありとあらゆることから無意識に学び取る能力、全方位型の学習能力について説明をしていきます。この音声はですね、聞きやすいように20分程度で切って複数の、音声になるというふうに思ってください。そしてですね、事前にお配りしている全方位型学習能力とはというレポートがあると思いますので、それをですね、見ながら聞いていただくと一番いいかなと思います。で、それでですね、そのレポートの読み聞かせという形をとって話をしていこうと思います。で、今からいろんな話をしていくんですが、これはすべてが全貌ということになります。全体像を話していきますので、この音声を一回聞いて、その細かいことすべてを理解しようとするつもり、する気でいる必要はありません。なるべくですね、全体像をつかめれば十分で、細かいことはこれからやっていく、北見ウェブ寺子屋で学べるんだというふうに思っておいてください。で、実際にそのような、カリキュラムになってますので、ではですね、早速、どんどん全貌を説明していきたいと思います。まずはじめにですけども、この全方位型学習能力ということなんですが、これはですね、僕が勝手に名付けた、学習能力なんですが、ちょうどですね、私事ですけども、あと5ヶ月ほどでですね、初めての自分の子供が生まれるんですね。実は全然想像がつかないというか、父親の人は思い出していただくと、もしかしたら共感できるかもしれませんが、やっぱり、顔を見ないとですね、全然実感が湧かないんですが、じゃあその子供が生まれた時にですね、どんなものを残してあげたいかなっていうのを実は考えたりしています。まだ生まれてもないのに気が早いと言われそうですが、例えばですね、私の場合は今いろいろ他にも会社を進めていくんですが、その他、他の種類の会社も作っていっているところなんですけども、こういった会社をですね、もし、自分の子供が継ぐとなればですね、普通の、会社に入るのではなくて、そういったところに継いでですね、もしその会社がうまく回っていれば、すごく、経済的には裕福かもしれないんですが、今のところですね、親バカにならない限りは子供に会社を継がせようなんていう気はさらさらないわけですね。自分で好きなことを見つけてやってほしいなと思うんですが、その代わりですね、子供にですね、全力で伝えたいなと思っていることが今から話すこの学習能力というものだと思ってます。で、これはですね、私が研究の生活、結構研究生活の時は大学院にずっといてですね、ほぼ休みは正月とお盆ぐらいで、その他はずっと学校にいて、で、大学にいるとですね、後輩の学生とか、もちろん同僚からもですね、いろんな質問を受けたりとか、その他トラブルがあったら相談乗ったりとかすることで、平日はほとんど時間がですね、人とセッションとかディスカッションしたりすることに時間がかかって、なかなか自分の時間が取れないので、土日に一人で誰も来ないですから、残ってずっと研究したりとか、いろんな本を読んだりということをしてました。で、そういう研究生活の中でですね、徐々に、最も大事なことって何かなって考えていく中で、今からお伝えするその全方位型の学習能力であると結論付けました。つまりですね、この、無意識にいろんなことからどんな状況であってもですね、学ぶ能力というのがあればですね、例えば今は不況と、日本の、行く先はすごい不安だし、何か問題だらけだと言われてます。ところがそんな逆境であってもですね、それを乗り越えていこうという力が湧いたりとか、勇気が湧くっていうのは、やはり学習能力が長けてれば、どんなことから学べる。でも学べますし、実はですね、後々説明していきますけども、学習すること自体が喜びであるというふうになるんですね。で、そういったことが出てきたらですね、どんな状況であっても、チャレンジ精神を忘れずに、しかも楽しんで学んで、そして何か解決して周りの人に喜んでもらうということができるわけですね。で、やっぱりその根底には学習能力というものがあると思っています。で、その学習能力が全方位から学ぶ、ありとあらゆることから学ぶということがすごく大事になっていると思っています。 で、これをですね、まあ、もし自分に子供ができたらですね、しっかり伝えてあげたいなと思っている内容を今から話していくという形になります。ではですね、どんどん話をしていこうと思います。まずですね、この全方位型学習っていうのは、これは生まれつきできるようになった、その例えば遺伝子に刻まれているものではないわけですね。必ず後天的に学んで手に入れられることができる能力だということを、理解してください。そもそもですね、僕はあまり、まあ、半分は、信念かもしれませんけども、生まれつきの、なんていうんですね、個性とか、生まれつきのなんか、天賦の才とか、そういったことはあまり信じてないというか、それがもしあるとしてもですね、結局は後天的に、つまり生きてる間にどれだけ努力したかとか、チャレンジしたかっていうことによって、才能というのは決まると思っています。ですからですね、この学習能力であってもですね、もちろん生まれつきではなくて、後から学べると思います。で、この全方位型学習ということはですね、いわゆる IQ といって、まあ、特定の数値で表せるものではないと思っています。で、今からね、この、じゃあどういうものかっていうことを話していきたいんですがですね、実際はですね、この学習能力を身につけるためには、いくつかエクササイズをやってもらったりとか、日々の中でちょっとした意識を変えて、ものを見る訓練をしていくことでできるんですけども、それをやるというときにですね、まあ、行動力がある人はとにかくどんどんやっていって、で、それで信じるものは救われる理論と僕は呼んでますけども、とにかくこういうことをやったらいいんだと。こういうふうにしてったらすごくいいですよって言われたことを即座に実行できて、それを実行してって、結果を出していくっていう方法も一つあるんですけども、やっぱりなぜやるのかとか、こういった学習能力っていうのはどういった経緯で生まれたか、そしてその学習っていうのはどういう構造をしているのかっていうことを深く知ってから行動してほしいと思ってるんですね。で、その話を今からしていきます。で、なぜこんな、回りくどいことをしていくかというとですね、例えば、まあ、一昔前だったら、とにかくこれがいいからやってみなさいって言って、それに取り組むと。例えば、そうですね、毎日毎日、お祈りしたらすごく幸せになりますよって言われて、信じて実行するのもいいんですけども、例えば、いわゆるその、そうですね、なんかオカルトというんですかね、そういった分野ではですね、その、まあ、例えば教祖が考え出した、ある種のやらなきゃいけないことがあった場合、それを否定するものは、もう本当に殺されるような目に遭うと。で、否定をして、今の現状にまだ満足せずに、それを壊して、さらに先に進化していくっていうためにはですね、鵜呑みにするのではなくて、ですから今から話す全方位型学習っていうことについても、まだ改良の余地もあるし、もっとこれを土台から崩して全くもっといいものっていうのは作れる可能性があるっていうふうに思ってほしいんですね。そのためにはなぜ必要なのかっていう経緯、そしてどういった構造をしているかっていうことをしっかり知るということがとても大事になってきます。で、この学習スタイルを学ぶこと自体が次の学習スタイルを作っていくみたいな、ちょっとややこしいんですが、そういった構造を持っているんですね。で、ここら辺はですね、徐々に、分かってきますし、で、分かった頃には随分周りから見ると頭がいい人だなっていうふうに感じていただけるようになると思いますので、もう少しちょっと辛抱してですね、とにかくなぜこういった学習スタイルがいるかっていうことをですね、ちょっと今から説明をしていきたいと思います。もし今 PDF を見ている方はですね、4ページから5ページあたりに進んでください。まずですね、このこうややこしくこう構造とかから説明する理由はですね、まず変化の時代なんですね、今は。で、複雑な時代とも言われています。不況というのは一説にはですね、時代の変化がどんどん起こっている時だと。変化が起こっているからみんなの潜在ニーズが変わってきて、企業は売れるものを作れないから、だから不況なんだよ、みんな欲しくないから、欲しいものがないから特に何もしないから物が売れない、ただそれだけだよっていう人もいます。で、まさにそうだと思うんですけども、この変化していっている時代であるからですね、固定的にですね、これをやったら絶対大丈夫っていうものは存在しないっ って思ってほしいんですね。で、それ存在するって言われたらすごく心が落ち着くんですが、もうそんなことはないというふうに、考えてください。で、これは結構大事です。絶対はないということを、まあ、いつかのタイミングでまたこの話をしていきたいんですが、絶対はないっていうふうに思ってほしいんですね。で、絶対はない代わりに、じゃあ何を指針にしたらいいかっていうと、絶対という答えはないんですが、前より良くするっていうことはできるわけですよね。例えば、1年前の自分よりも良くするとか、一昔前よりもより良いサービスを作っていくっていうことはできるわけです。絶対にずっと、50年先も売れ続ける商品っていうものを作るっていうことはできなくても、3年後にですね、もっといい商品、さらにまた3年後にもっといい商品って言って常に良くしていくっていうことはできるわけです。ですから絶対はない代わりにそれ これからはですね、より良くしていこうっていうことだけはできるというふうに思ってほしいんですね。で、まあこんな話をしている理由はですね、絶対があるっていうふうにすると、その例えば教えられた教え自体を変更することができないわけです。で、これは結構危険なんですね。この変化の時代において絶対っていうものをもし何か信じてしまっていれば、変化についていけずにですね、そしてその変化、ものが見えない状態になってますから、変化に乗っていくためにはですね、今まで絶対だと信じられたものを壊していく作業がいるわけです。で、これはですね、例えば社会、大きな社会レベルではなくて、この業界の常識とか、例えば自分の生活習慣とか、そういった小さいレベルでも、大きく今まで気づけばそんな大したことはないんですが、当たり前と思われたことを変えていくっていうことが必要になってくるんですね。で、そういったことができなければ、やっぱりその楽しくない生活とか人生が待ってるわけですね。で、こういったことをこう変えていくっていうためには絶対がないという意識がすごく重要になってきます。そしてですね、そういった、まあ、教えを疑ってくる能力があれば限界を突破するということができます。まあ、ちょっと長く説明しましたが、とにかくですね、まとめてしまうと、僕が言ったから信じるではなくて、僕が言ったことは一つの踏み台であると思って、まあ踏み台ですが、1年ぐらいかけてしっかり学んでもらわないと、踏み台がしっかり出来上がりませんけども、その踏み台であるというふうに思ってもらって、これを、全方位型学習の全貌をしっかりと理解したら、それを踏まえてもっといいものを皆さんに作ってもらって、そして周りの人にどんどん教えてほしいなと僕は思ってます。そのためにちょっと大前提なんですが、絶対はないと、できるのは前より良くすることであり、その先を進んでいくことで、つまり限界を突破していくと、そういったことはできる学習能力、学習方法っていうのが全方位型学習ですよということをまずは説明をしたいと思います。で、まあこんな話をしてますが、じゃあこれは僕が独自に考えたわけではなくて、今までですね、まあ哲学という分野を聞いたことがあると思うんですが、その哲学という分野がこう歴史的に歩んできた、その流れがですね、まさに今、これから説明していくことっていうんですかね、ウェブテルか、テラコヤで話していく内容っていうのは、その哲学がすでに明らかにしているその思考の流れの変化ですよね。こういったものをですね、より現実の世界、より要するに皆さんが生活している中での、生活の中での発見とかと結びつけて理解していってもらうと。で、この理解した内容っていうのはですね、どの分野でも役に立つと思ってるんですね。例えば僕の場合だと、研究という場所で、大学の工学的な研究という場所でやってました。で、この思考プロセスというのを事前に、知ってましたので、いくつか全然違う研究テーマをやってきたわけですが、だいたいテーマにすると10テーマぐらい全然違う分野の研究をしましたけども、その中でですね、常にこの、ある種の考え方があって、それを、適用してきた結果ですね、やっぱりその研究分野で全く別のものの見方とか、その研究分野の外のもうより広い視点からその研究を捉え直して新しい改善をしたいということがたくさんできたんですね。で、まあ学生の間にかなりいろいろ研究成果が出せたわけですが、そういったことも可能になりました。で、その時にやっていた 学習方法、考え方というのをそのまま僕はですね、現在会社を作って運営していくっていうところに適用してみたわけですね。それも今のところかなり順調にいっています。で、社員も増えて、僕もまあ結構いいお給料をいただいてます。で、この学習方法をですね、さらにですね、皆さんに適用してみたいっていうのは一つあるわけですね。そして皆さんはその学習スタイルとかものの考え方を自分の生活、自分のビジネスに応用していくことによって、例えばお客さんへのメールのメッセージにすごく力が、パワーが宿ってですね、お客さんを共感させたりとか、例えば今まで当たり前と思ってた業界の常識を壊して、すごく簡単だけどもインパクトのある、新しいサービスを作り出すこともできたりすると思うんですね。で、僕はですね、個人的にはこれから、別の会社を作って、そこでもこういった学習スタイルとか、こう、能力っていうのがちゃんと役に立つのかブラッシュアップしたいと思って今いろいろ進めてますけども、そういったところのまあ気づきをまたシェアしていきたいと思いますので、こういったことを今からやっていくということが分かっていただければいいかなと思います。かなりですね、今抽象的な話をしてますので、ぼんやり分からないなと多分感じていると思いますが、あまり気にしないでいいです。僕が喋っている声になんとなくこう身を任せてもらって、でその結果ですね、ぼんやりちょっと頭の片隅全体像がこれで浮かびますから、でここから今から細かいことを話していきます。そうすると、それからもう一回この音声を聞くと、ああそういうこと言ってたのねってわかるんですね。でこれもまあ学習の進め方っていうことで、まあ、お話ししていきますけども、ちょっと今ね話がわからないと思いますが、次にどんどん進んでいってください。じゃあ次の音声に進んでいきましょう。